それでは、今日のところは、分かりにくい内容があるところですね。
いろいろと
ここのところ、疑問が生じる人も多くあると。ここではイエスを信じない人々がたくさんいると、それはどうしてだろうかと、そういう問題を書いてあるわけです。今の私たちにとってもそうですね。イエス様を信じて本当に平安を実感経験した人はどうして、イエス様を信じないんだろうか、とてもいろいろとですね、心配したり、心を動揺したり、憎んだり、疑ったりとか、それではですね、平安っていうのはないわけですね。どうしてそういうふうに別にお金がいるわけではないしですね、厳しい修行、いろいろな行いをする必要もないのに、どうしてですね、信じるだけでよい、それなのに信じないんだろうか、とっても不思議だと。これは本当にその救いの平安を実感した人は誰でも感じるはずなんですね。これはまあ信仰に入っても苦しいとばっかりではですね、それはそういう気持ちにはならないと思います。本当に他のところでは経験できなかった平安と力、あるいは慰めを感じたらそういうふうに思わざるを得ないわけ。どうしてだろうかと。で、ここではですね、その問題について言っているわけです。多くの奇跡、印、ヨハネ福音書では印というような言葉でしばしば書かれていますが、要するに奇跡なんですね。奇跡を行ったけれども信じない。ということですね。よく、こういうことがありますね。もっとはっきりした印を見せてくれたら、したら信じるのに、とかですね。イエス様が昔のに今も現れてきてくれて、とってもこの不思議な奇跡をしてくれたら、私も信じることできるのに、とかですね、そういうことを言ったりする人がありますが、そういうようなことを言う人は、現れても信じないだろうと思いますね。どうしてかというと、ここでもそうです。たくさんの奇跡をしたと。死んだ人を蘇らしたり、目が見えない人を見えるようにしたりとか、数々のことを目の前で見てもなおかつですね、かえって憎しみを募らせるような人たちがたくさんおったわけですね。だから見たから信じるというものではないわけです。これはですね、そういうともっと深い問題があるからですね。で、それを2000年前の人では、まあ、こういう書き方でもよく分かったんでしょうが、今の私たちは何かこう分からないというようなところもあるわけです。で、このよ、まずここで言ってることはですね、ずっと昔からこの救い主が現れたらですね、誰が信じることができようかということはすでに前からも予言されていたって言うんですね。まあ、少数の人だけが信じることができると。このイザヤという人は、キリストよりも700年ぐらいも昔なんですね。700年と言うと、相当昔です。まあ、今の私たちから言ったら700年昔は、はるかにずっと昔で考えられるぐらいのことですね。そんな遥かな昔々からメシアが現れるということは予言されていた。けれども同時にですね、そういうメシアが現れても誰が信じることできるだろうかというふうなことも書かれてあったというわけです。ですから、信じる人が少ないのはですね、 まあ言って昔からはっきり神様のご計画なんだというわけですね。それが一つあるわけです。
ね、
で次のところもイザヤ書から取っていますので、今日はこのイザヤ書をですね、少しちょっと詳しくですね、その関連のところを見てみたいと思います。イザヤ書の53章ですね。52章と53章、52章の終わりからですね、ちょっと今日の関連がありますので、そしたら52章の13節から始まってるんですね。その関連でここの福音書で言われているわけです。ですね、52章の13節から53章にかけてですね、で、これは章が53というふうになってますが、本当は52章の13からが主のしもべなんです。この章と節の別はずっと後にできた、何回も今まで言いましたが、時々ですね、ちょっと不適切な分け方になっている時があるわけです。ここもそうなんですね。本当は53章からではなくって、52章の13節からが主のしもべという非常に有名なところになっておるわけです。ですからこの新共同訳もそのように、主のしもべとコナント氏は52章の13から始まって53章の終わりまで。に一つ流れになっています。だからここでですね、だから13節から驚くべき予言がなされているわけです。新約聖書っていうのはいつも旧約聖書がこの背後にあって基本になっているんです。ですからこの旧約聖書をまた知らなかったらですね、今日のところのようにどうもはっきりモヤモヤとするわけなので、こういう機会にちょっと旧約のですね、このとても重要なところですので、ここ今日ちょっとこのところに時間をかけてですね、見てみたいわけです。主のしもべとは一体何なのかということなんです。で実は、こういうことを正確にしようと思って、やっぱりあちこち引かなければならない。これ仕方がないことですね。あちこち関連しているわけですから、単なる、一種の説教みたいなことであればですね、あるところだけ一つの簡単なことで、自分の思ったことや感想はいっぱい取り混ぜてですね、人間的なこう、内容にしたら、それで済むかもしれませんが、聖書の内容を詳しく私たちが学ぼうとすると、当然あちらこちらを参照しないといけない。そうしないと何か非常にこう人間的なですね、自分の感情気持ちを言ってしまうことになるということです。で、これと関係があるのは42章なんです。イザヤ書ちょっとこの3箇所開いていてほしいんですが、42章の1節からこれもとっても有名なところですね。ここに主のしもべというのが初めてはっきり出てくるわけです。それと関係しているわけです。ですね、42章の1節から。52章の終わりから53章についての主のしもべが分かるためには42章も分からなきゃならない。それが今日のところも関係してきてるんですね。ずっとつながってるんです。42章で見たら分かりますように、主のしもべ、これは、イエス様からはるかに昔からこういうふうなことがですね、考えて分かったことでないわけですね。調べて分かったことでもないわけです。経験で分かったことでもないです。全くそれと全く別に神様から何百年も昔にこう予言されて分かったことなんです。そのしもべが出てくると。その主のしもべというのは神の霊が注がれたものだと。そして叫ばず呼ばわるぞというのは非常に静かにですね、伝えると言ったわけです。国家の権力とか大々的に宣伝するとかしないと。一人一人に伝えていくと。そ それから3節のが特徴ですね。傷ついた足を折ることなく、暗くなって消えかかっているものを消すことない。そして正しい裁きをするのだと。これが主のしもべの根本的な特徴だと言われているわけですね。神の霊が置かれる。これはもう基本だ。神の霊が注がれなかったら、このような傷ついた足。これは川のほとり、勝浦川なんかにたくさん生えています。ヨシとも言いますが、ここから有名なパスカルというですね、数学や物理の天才だった人が、人間は考える足であると。足の上にすぐに折れ、風で吹いたすぐになよなよとこうする。けども考えるという理性が与えられていると。それによって宇宙の果てまででもですね、及ぶことができるといった有名な価値がありますが、ここではその傷ついた非常に弱い人間を折ってしまって踏みつけてしまうことなくと。消えかかっているような弱い人間をそのまま消してしまうことなくと。こういうことを本当に思ったらですね、戦争やいうことは絶対にしてはならないはずなんですね、本当。戦争っちゃ無数のこのように傷ついた足を作っていくことであるし、一番弱い子供、女、老人、病人、障害者の人を踏みつぶしていくことなんですね。ですから、そういうことだけ考えてもですね、いかなる意味でも武力を持って、無秩序にですね、殺傷する、破壊するような戦争ってのは絶対にしてはいけないはずなんですね。で、こういう、これがですね、主のしもべだって言います。誰でも人間っていうのはどっか傷ついたところ、またいろいろな社会の生活において、あるいは家庭の中においても、本当にもう消えかかっていきたいようなですね、そういう気持ちになったりする。これは多くの人たちが経験していることだろうと思うんですね。それを助けてくださると。そういうふうに主のしもべっていうのはですね、神様が使わそう方っていうのは普通の常識的なものと全然違う。普通の王のようにですね、人間を自分の思うように使うとか、自分の都合のように使おうとするんじゃなくて、使える人だって言うんですね。これは今でも言えると思うんですね。本当に神様から使われた人っていうのは、人を使おうとしないで使えるというところがあるというわけですね。本当に神様の霊が宿ってなければ、いつも人に使えてもらおうとすると。褒めてもらおうとすると。使えてもらいたいと。してもらいたい。ということですが、神の霊が注がれると、そういうことでなくって、何かをとにかく黙ってでもしたいと。使いたいと、神様の国のためにですね。そういうふうに変えられていることも、古国とかから来ていると。で、どうも、今日のところと関係はですね、そのような主のしもべというものは、決して世の多くの人たちから、止めたたえて受け入れるものではないということを、それをこの52章の方から言っているわけなんですね。52章の13以降をちょっと見ていただきますと、見よ、主のしもべは栄えるってありますね。でもこれは最終的なことで言ってるわけです。で、次に、遥かに高く上げられ、崇められるって書いてありますが、これはですね、他では全くないぐらい特別な強調してる。特別に強調した表現だ。これの直訳を言えばですね、本来高く上げるという言葉を書いて、またもう一度上げる、そしてさらにまた別の言葉でですね、高く上げると、そして最後に非常に、ここに高く上げるという動詞をですね、3回も別々の言葉を使って、ほんで最後に非常にとなっているんです。こういうのは異例の強調表現なんですね。高く上げ、高く上げ、高く上げ。そして非常にと。 で、この役だけではちょっとピンとこないと思いますが、私も今回詳しく調べて初めて他の役もして原画を見て、その他の調べて分かったことなんですが、こんな特別な表現ないですね。これはまあ外国語訳が分かる人は外国語の訳を見ていただいても非常な強調表現になっています。高めるいう3種類の言葉がわざわざ使われて、そして非常にとなっている。そのぐらい高く上げられるんだと言いたいんですね。言葉をものも表現できながら高く上げられるんだと。これはイエス・キリストがですね、神の座まで高く上げられるということを、すでにこういうところで予言しているんだというわけなんです。不思議なことですね。イエス様は遥かに昔からそういうものが現れるということ。普通のだったら高く上げられるのに、3回も使って人間の世界を遥かに超えたっていう意味で言って。けれどもですね、そのように最終的な高く神の座まで上げられるお方がですね、現実の社会ではどのように思われて評価されたかっていうことが書いてあるわけです。これが14節ですね。彼の姿は損なわれて、人とは見えなかったと言うんです。人間と見えなかったというぐらいにですね、こんな表現をされているぐらいに、著しく傷つけられたと。本当にもう見捨てられたと。そのことですね、そのことを詳しく一節、ご次の章で書いてあるんです。ですね、この13節から15節までのことが要約なんですね、全体の。神の栄光は高く上げるけれど、現実には非常に捨てられて、人と見えないぐらいに見下されたんだと。けど最終的にはですね、人々は非常な驚きに駆られると。誰も物語らなかったことだった。そんなにも低くされた人が高く上げられる、一度も聞いたことがないことだとですね。ですね、一番高く神まで行くような人がですね、一番低く汚れて見下されて捨てられた、殺されましたと。そのように両極端ということは確かに一度も聞いたことはない。そんなことはあり得るだろうかと。誰も説明したことがないことだと。そういうふうにこの52章の最後のところで主のしもべのことを非常に短く要約した後で、詳しく53章で書いてあるということになっているんですね。予言書っていうのは本当に驚くべき書物なんですね。実際神と同じお方が来てですね、そして最も悪い犯罪人として、人を殺したり強盗したりいっぱい犯罪したと同じようにほとんど裸にされて、目の前でですね、釘に打ち付けられて、そうして、もう血をいっぱい流しながら、うめっくりしながらですね、強盗殺人みたいな人と一緒に殺されてしまうようなこと、最もほらもう目を覆うようなことで、見捨てられたことですね。それなのに、神としてですね、再び挙げられるようです。そういうふうなこと、本当に一度も聞いたことがないことだと。こういうことをイザヤはですね、早くも何百年も前からすでに神様から直接聞いたということで、このことは実際にそういうふうになっていったっていうのが驚きですね。イエス様が現れるはるか昔このイザヤ書はあったわけです。旧約聖書でこんなことを本当にどのようにして実現するだろうか、実現とみんな思ったはずですね。誰も聞いたことない、どんなことだろうかと。それがイエス・キリスト様のあの生涯と十字架復活によって実際に起こったわけです。遥かに後になって、でそれを受けて一節だからこそですね、私たちのこの聞いたことに誰が信じることができようかと。主は身腕の力を誰に示されたことあろうかと。示されても示したら分からない、こんなに分からないほどに誰も経験がしたことのない方法で示したからですね。 で、今言ったことをもう一度詳しくですね、二節。見るべき面影もなく、輝かしい風格も好ましいおしまい。彼は軽蔑され、人々に捨てられて、多くの痛みを病も知っていると。私たちは彼を軽蔑して無視もしていたと。けれど彼が担ったのは私たちの病気であり、痛みであったのだとに、神から罰せられたと思ったとですね。それほどまでにみんな間違って受け取ったと。そしてとうとう裁かれて殺されてしまったというのが7節8節からずっと書いてあるわけです。で、8節、捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られて殺されてしまった。不法を働かず偽りもなかったのに、その墓は神に逆らうものとされ、止めるものと葬られた。けれども、十二節であるように、死んで自ら落ち投げ、罪人の一人に数えられた。多くの人の過ち、罪を担って、取りなしをしたのはこの方だったんだっていうわけですね。こういうようなことが、本当にですね、いきなり、この、イザヤ、特別にはっきりと示された。以前は考えたことでも、調べたことでもなかったんですね。これは、それほどまで内容からしてもですね、決してすぐに誰もわかるということではなかったわけです。それぐらい奥の深いことだったと。そういうことを今日のところでですね、引用しているということなわけです。で、ちょっとまあ、よく元のところに、帰ってきたいと思います。そういうふうに信じることができないという一つはですね、当然その内容自身が非常に奥深いし、誰も考えたことも聞いたこともないようなことだからというわけですね。それから、その理由は今の私たちにも当てはまるですね。捨てられた、十字架につけられた人がどうか、そんなものはもうとても信じられないと。これは昔のギリシャ人や世界のいろんな人たちもそうだったわけです。けれども、さらに別の理由はですね、当然、人々自身が聞いても聞いても受け入れようとしない、そういう心があるからですね。それは、別の箇所で、言われています。これは、やはりまたイザヤ書になるんですが、イザヤ書としばしばこういう関係しているもので、65章です。今度はイザヤ書の65章の1節と3節、1節から3節と。イザヤ書65章、1167ページですが、65章ですね。ですね、1167ページ65章。私に尋ねようとしない者にも尋ね出されるものと、もっと言うとしない者でも見出せるようになったと。呼ばおうとしないためにはここにいる、ここにいるといつも呼びかけたと。反逆の民、自分勝手に悪い道を歩こうとする人々にも耐えることなく手を差し伸べてきたんだと。けれども常に私をこう怒らせると、逆らってくるんだと。こういうふうにですね、本来神様というものは、どんな人にも、どんなに逆らう人にも逆らう人にも手を差し伸べてきたと。けど、人間の自由な意志、これはアダムとエヴァの時も言われましたが、自由にですね、わざわざたきれいにしてくれた木の実もいっぱいあるところ、食べたらいけない、一つだけを食べたらいけないって言うんです、食べたと。自由意志でしましたが、そういうふうに自由意志でもって背いてるわけです。 そういうふうに、手を差し伸べる手を振り切って、あるいは拒んで、背いておると。そういう側面が確かにこの時もあったということですね。ですから、そのように繰り返し繰り返し拒んで拒んですれば、その結果として裁きを受けてですね、だんだん心が固くなってしまうと。そうして、彼らはいよいよ本当に信じることができなくなってしまうというわけですね。そういう彼ら自身の自由して固くなるのを選ぶ。だから信じられなくなっていくと。信じないんだというわけです。それとですね、最後に、そういうあらゆる人間の自由意志を超えたところですね、神様の大きなご計画があるという、そういう見方もまずあるわけです。それは、今日はまあたびたび開いてちょっと恐縮なんですが、大体このそういうにあちこち関係して分かりにくいところなので、ちょっとやむを得ないところですが、神様のご計画のゆえにですね、今ある時期にはそういう固くなりしていると、そういうことが一方で確かにあるので、それがローマ書の、11章なんですね。ローマ書の11章の25節から26。これは今日のいわゆるパレスチナ問題にも関わることなんです。ですが、291ページ。291ページ。ローマ書11章の25、26、これは31、32と、これはもう有名な箇所なんですが、次のような秘められた計画だったんです。すなわち、一部のイスラエル人、一部ってもう後ろ半数、たくさんのユダヤ人たちが、心を今言って、固くなりしてる。いろんな奇跡をしてもしても固くなりするのは、大きな秘められた計画なんだと。それは、異邦人全体が救いに達するまであれて、その後は全部のイスラエルも救われると。31節みたいですね。次にこの同じローマ書の11の31。彼らも今はあなた方が受けた憐れみによって不十分になっていますが、それは彼ら自身も憐れみを受けるためだ。30も。あなた方はかつては神に不従順背いていたが、今は彼らの不従順によっていうのは、ユダヤ人が受け入れなかったから、異邦人へ行ったわけです。ユダヤ人がすんなり受け入れてたら、そこだけで狭い宗教になっていたんですね。ユダヤ人が受け入れなくて拒んだからですね、その関係で追い散らされ遠く散っていったと。それは後から考えたら神の大きなご計画だったんだ。ユダヤ人も今あなた方が受けた憐れみ、彼、異邦人が信仰を持ったということを妬んだり、恨んだりしてですね、かえって不従順になっているが、それは彼ら自身も最終的には憐れみを受けた。で、32節の結論なんですね。神はすべての人を不従順の状態に閉じ込めたが、すべての人を憐れむためだったと。はじめは誰でも不従順だった。パウロでもペテロもみんな私たちもだった。けれども実はこの不従順、かたくなにするっていうことは、最終的にはそこを超えて神様の憐れみによって救いていかれるための大きなご計画なんだと。だからユダヤ人があの世にイエスを受け入れないということも大きなご計画の中の一環なんだと。ということなんですね。 そういう意味では神がですね、なさってるというわけです。不従順、従わないと神がなさってるんだと。ですからその計画がなるときに、定められたときには、すべての人がですね、心を変えられるであろうというわけです。そういうふうに、ここの今日のお菓子はですね、この信じないという理由っていうのは、そのいろいろとこうつながっているわけですね。だから私たちのすぐ近くの人、あるいは家族でも友達も信じないっていうのは、いろいろそれあると。その人が信じないということを通して、また他の人が信じる。私たちの祈りが一生懸命になる。それによってまた他の人が及ぶと。そういうこともあるというわけです。それから私たちは分からないような神のご計画もある。それからまたその人自身のですね、心の自由意志で、固くねにしてというところもあると。いろいろな要素があるというわけですね。そういうことですから、私たちが神様、イエス様を信じることができたということは、そういう様々なことを通り抜けてですね、特に選ばれたとしか言いようがないというわけです。信じない人はたくさんおるわけですからね。はい。それで、元のところにようやく戻りますが、だから簡単にですね、この40節の神が彼の目を見えなくし固くなりされたっていうのは、そういろいろな背後の意味があるわけなんですね。大きなご計画の入りもあると。で、また裁きとしてもこういうことが起こるわけですね。固くなりしてしまわれるということもある。イザヤは遥か昔にすでにイエスご自身の栄光を見た、イエスを見たと。ですからこういうふうにして予言したこともイエスについて言ったことなんだというふうに言っているわけです。そして、今日の最後のところでは、でも議員の中にもイエスを信じる者多かったけれど、イエスを信じたら追放されると、それが怖いから公には言わなかったと。このこともずっと歴史の中で繰り返し生じてきたことだったわけですね。勤務先に行って最初に自己紹介がある。おそらくどこの会社でもですね。その時に私はキリストを信じますということをはっきりと言うべきなんですね。自己紹介、自分を紹介するの一番大事なことは、キリストによって救われたということであれば、本当にそのことを大事だと思ったら、それは言うはずですね。言わないということは一番大事と思ってないということになるわけです。自分を紹介するのに趣味が何とかいうのは、はるかに大事なことですね。はっきり言って趣味なんかある意味でどうでもいいようなことですね。そんな聞いても聞かなく大したことはないということになりますが、何によって自分というのは根本が変わったのか、変えられたのかと、これほど大事なことはない。ですから、それはもう住所がどうかってすぐに変わるかもしれないですよね。年齢がいくらだったら、それはある意味でどうでもいいようなことですが、そういうことというよりもはるかに大事だ。だけど、言うとですね、キリストを信じとんだと。良いことをしても当たり前と思われるとかですね、いつもキリストを信じるんだったら何かって言われる。それを恐れるとか、あるいはキリストを信じている上に、例えば天皇崇拝をしないとかですね、君が代を賛成してないだろうとか思われると、出世ができないとか、そういうことで言わないという場合もあるわけです。こういうふうに、神からの誉れ、神様に褒めていただくよりも人間から褒めてもらう方を好むということがたくさん起こる。これもある種の予言なんですね。今に至るまで、こういう形で人間の誉れを選んでいくということが現在もたくさん起こっていると思われるわけです。そういうことで私たちもこのように信じない者たちにならないようにというわけですね。本当は神様は弱い者、傷ついた足を決して折らないお方なんだと。いつも本当は手招きしてくださってる。それを心を開いて受け入れたらいいだけだと。そうすればこのように固くなりは決してならないと。とりわけひとたび神とキリストを信じた者はですね、決してこのように固くなりしないようにしなければですね、神様からの大きな愛を無にすることになると思われるわけですね。 はい、それでまあ今日のところはそういう信じないということのさまざまな背景ということを見ておきます。それでは今日の箇所ですね、イザヤ書いろいろ見ましたので、そういうことも含めて黙想をします。